生き生きラジオ大杉のちょっと話していきなはれということで、今日から始まりました新番組でございます。皆さんこんにちはでございます。
こんに
よ
ち
ろ
は。
しくお願いいたします。
こんにちは。
新しくね、始まりまして、新しい番組です。これは新ミュージックのですね、プレスリリースではありません。本来は新しくですね、この話も応用していきますけど、前橋のね、4月にコンサートをやるに当たりまして、新しい組織が出てきました。SSMF というんですが、これどういう意味かと言いますと、スピリットソウルミュージックフェスティバルの略なんですね。ややこしいですが、SSMF、協議会というのができまして、で、これのですね、主催の番組ということになっております。ということで、いつもシミジクの方のですね、諮問委員で頑張っていただいております。皆さんをご紹介したいと思います。今日はね、西の方から行こうかな。鍋島君がスタンバイ行けたやつですね。はい。
よろしくお
どうも、
願いい
よ
た
ろ
しし ま
く。寒いですけど、そちらの方はどうですか？
す。九
西
州
の
も、
方。
寒いですね。
寒いです
ちょっ
ね。
と、今日は雨が降ってましてです
あ、
ね。
そうなんですか。広いなぁ。
そうです
大阪は
ね。
降ってませんけどね。
そうですか。
降ってないんですよ。明日
こち
雨
らは
と
ちょっ
言っ
と。
てましたけどね。一つ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、大阪から歓喜さんでございます。よろしく。
こんばんは。よろしくお願い
こん
し
ば
ま
ん
す。
は。
昼聞いてる
よ
か
ろ
も
し
わか
く
り
お
ませんね。
願いします。どうですか？お元気で。
元気にやっておりまして、
心もま
シ
た
ベリ
毎
アから
週ね。
の寒気にも負けず、寒気
う
も
わ
元気にいます。
ぁ、歓喜に負けず、シャレですよ、
やれや
皆
れ。
さん。
ここで
だっ
笑うと
て、
こないよ。
笑えよ。
だじだれ。
一つよろしくお願いいた
こ
し
ち
ま
らこ
す
そで
ね。
す。
東の方へ行きまして、久保君でございます。よろしく。
こんばんは。
こんばんはでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東京の方はやっぱり寒いですか？
そうですね。歓喜さんのダジャレぐらい。
寒 ちゃって。
嘘です、嘘です。
ねえ、ほんまにね、寒いですな。ということでね、この番組はもう、大体は、ぶっちゃけたことを言いますと、生ではありません。もう、録音なんですね。で、各諮問委員といいますか、ここではもう一応ね、C ミュージシャンというふうに呼ばせていただきますが、メンバーから提供いただきましたコーナーをですね、紹介しながら、番組を進めていくということですね。で、番組の、趣旨なんですけどね、今も言いましたけど、スピリットソウルミュージックフェスティバルというのをですね、4月の2日、3日ですね、前橋、群馬県の前橋の、文化ショーホールで行う予定になっております。で、ちょうどこの4月から6月にかけましてね、前橋では緑化、フェスティバルっていうの、緑化推進フェスティバルっていうんですかね、緑化関係のそういうイベントもありましてね、これと一緒に、やりましょうということですわ。で、SSM 協議会、こちらの方はですね、日本バリアフリー協会ですね、シミジク主催されてます。それから、うちのアスナロ元気ネット、未来を作るアスナロ元気ネット、それから、横浜の PWL さんとかですね、あと、環境の関係の NGO のさん、ちょっと名前私、ど忘れして申し訳なかったですけど、なんちゅう名前やったかな。
ソフィ
私も
ア
よくねえ
エ
だ。
ンジニアリングですね。ソフィアエンジニアリング。ソフィアエンジニアリングです。
ソフィアエン
エン
ジ
ジニ
ニ
ア
ア
リ
リ
ン
ン
ググでで
した
す。
ね。さんですね。皆さん、協力協賛という形になります。ということでね、SSMF という協議会制のですね、ものを立ち上げました。で、ここがですね、ご縁いただいてですね、日本バリアフリー協会 C ミュージック。C ミュージックという形では、今回のコンサートやりません。C ミュージシャン、チャレンジドミュージシャンの人たち、それから各団体のですね、音楽関係者、音楽やっておられる方々も一緒にしていこうという形ですね。 ということでですね、まあそういう形なんですね。ですから、まあ、もう一つね、この横文字っていうのはよう分かりにくいところがありますけど、要するに前橋コンサートを成功させるために、一つの団体ではしんどいので、みんなで寄ってたかってやっていこうやないかと、そういうもんやと思ってもらって結構かなと思います。はい。ということでね、まあ、いろんな、先ほど言いました、いろんなコーナーがですね、実はあります。はい。ということでね、まあ、前橋の話はね、またちょこちょこやっていきますけれど。はい。はい。では、ここでいきましょうね。鍋島くんのコーナーでございます。では、よろしくお願いいたします。
はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、杉本さんのですね、ちょっと話していっておくんなはれっていうコーナーの番組が、始まりました。ということで、開局おめでとうございます。ということでですね、ということで、僕もですね、この番組の、10分コーナーに入れさせていただけるということでですね、ありがたいことですね。ということで、まずは、挨拶代わりに、という歌なんですけども、聞いてください。僕の、平成18年に発売いたしましたピクニックのアルバムからピクニックです。どうぞ。 ピクニックという曲を聴いていただきました。そしたらですね、次に、夜空の星という曲を聴いてください。はい、あっという間の時間でしたけれども、ドラマーなべちゃんの、音楽カフェ、もう音楽カフェにしましょうかね。いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ今回は初めて1回目が始まりましたけれども、また、この杉本さんのこの、番組コーナーでね、入れさせて、いただければ幸いです。ということで、本日のお相手はドラマーなべちゃんこと鍋島でした。それではですね、僕の放送している別版の、Q100 の講座も、引き続きよろしくお願いします。それではどうも、またお会いしましょう。なべちゃんでした。
ということでね、鍋ちゃん頑張ってますね。飛ばしちゃった鍋ちゃんで。
面白い
。もう、ええー、か、なかなか。
ね、ありがとうございます。
は
い、
あんな感じでね、
試みなんで。
いや、はい、なかなかやりましたな、はい。はい。よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
ね、頑張って。カンキさんは何か作る？
まあ、でも、ちょっとおもちゃにしたいなと思いましたね。
おもろいですね。なんかね、はいはい。あの短いのね、あの何か作ったらファイルウィンドウ送って皆さん、あの
いやー、
誰かとも自由ね、ご自由。
カンキさんのベース聞きたい。
カンキさんのベース、カンキさんのベース講座しのどうです？
いいなー、いいですね。
あのチョッパ
ー。まあ、そういうのがお好みの人がいればあれですけどね。
あ、いやいや、面白いことはありませんけどね。
適当に放送すれば、あの聞いてる人はいいかもしれない。
ないですよ。
そうですね。まあ、ネットは結構、オタクな方でも、
そうです
ね。入ってくれますからね。
そうそう。はい。ええー、久保君もね、ラジオ経験があるんで、ぜひ何か10分程度のもの作って、プレゼントしてください、ずっと。何か言いたいこと、伝えたいこと。
また、視聴者と、あれですよね、こちらとで、いろんな、こう、Q&A とかをしながらすると、こちらも勉強になるかもしれませんしね。
そうそうそう。うん。ぜひぜひね、よろしくお願い したいと思いますよ。はい。
岡ちゃんがですね、
はい。
ちょっと、まあ、8時20分に、帰ってくるようには したいんだけれども、はいはい、帰ってくるバスがですね、一本前のバスが事故が、あって、で、道路がですね、混雑してるそうなんで、
うん。
で、よろしく伝えとってくださいということでした。
そうですか。なるほどね。わかりました。そういうこともあるんだよ。
だから、かっちゃんが乗ってたバスじゃなくてよく、一方手前に乗ってたら危なかったかもなとか思って。
いるんだね。はいはい。わかりました。
ビットラムミュージックがお送りするボイスオブハムレディオです。皆さんご機嫌いかがですか？下関の村岡です。しばらくの間私のおしゃべりにお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というわけでスタートしたこの番組ですが、この放送に対して私のコーナーを何でもいいから思うように喋ってほしいというご依頼をいただきましてスタートしたんでございますけども、その今回はまあ1回目ということでですね、この放送は私の方ではいろいろな放送録音機材、制作機材を全て持っているんですけれども、そういうものを用いればできて当たり前なんですね。で、今回やはり、ネットラジオということで、しかも、一個人が自分の部屋をスタジオとしてというほど大げさにはないにしても、よく各国の国あたりが、それぞれの国の放送のブースがあるんだそうですが、それはあんまり広いものじゃないらしいんですね。まあ、そういうところでその国々の放送を作って流してるんだそうですが、まあ、それに似たようなもんですね。特殊なスタジオがあるわけでもありません。私もそういうところで、自分の日頃生活している、こういう仕事をしている部屋で、そしてしかも、パソコンだけで作るということをあえて私は今回はやってみることにいたしました。後ろから聞こえている音楽の音は私のビットラムミュージックを行っておりますビットが演奏しているオリジナル曲です。後ろから聞こえている音楽で著作権問題を起こすことはありません。私のところで私のスタジオで演奏した音でございます。まあ、そんなこんなでですね、そういうことでこういうことをしようということにご依頼いただいたんですけども、家庭電気器具のこととか、私はまあどちらかといえば音楽家というよりも、まあ私は自称ミュージックエンジニアということをこの頃言うようになりまして、実用物理学を応用して楽器も全て、まあ独学といえば聞こえがいいですが、まあ私はいくらなんでも自分を我流でありましたとはやはり私のプライドにかけても言いたくないんで、独学、何を学問したかというと実用物理学ですね。電子工学を中心にした実用物理学を基礎にして、それから子供の時からの自分の楽器を扱ってきた、このことから自然に学んだ楽器の構造を知って、それを操作する、 ことを知り、その身につけたことと、それから10代半ば以後物理学を学んだことで、ますますその、機械関係の構造がすれば、音楽、音と体との関係が身についた、これを応用して私は音楽すると、まさに音のが、楽しむ。私は、30歳の頃まで音楽を学問の学だと思っていたんです。これは漢字教育を受けない盲学校を卒業したものだけ、もので、特に私は文化系に全くの関心が薄いくて、苦手だと思うんで調べようともしない。だから私が楽譜も見ないであれほどに、そこそこに遊べて楽しめるのに、なぜ私の音楽、私のやることを利用はされても本物と認めようとしないか。あ、やっぱり僕は楽も見ないし音楽もしていない、教則本も読んでない。あ、やっぱり、音楽、学問的にやったとは認められないから仕方ないなと思ったんですが、私が家庭を持った昭和45年に家内との出会いは音楽がきっかけでした。そういうことがありましてですね、何かの拍子に、やっぱり学問的に俺はやってないから音楽はダメだよな、音楽だもんな、音楽だもんなって言った時に、え、いやっていう話に、いや音の学問だろう音楽はって言った、何をあんた、その年になって言ってるという話になって、音を楽しむと書いて音楽と言うんですよというくらい、だったら僕が一番音楽してるじゃないか、最もノウハウを持ってるじゃないかということになって、で僕の感性はいかがというようなことでですね、いろいろそんな話になって、まあ、後にずっとこの66歳になった、この年までですね、こういうようなことをやってきたんです。家庭電気器具のいろいろな話とかですね、そういうことを話してほしいという依頼があったんですが、1回目をそのにしようかと思ったんですけども、今回はそういう電気器具の技術と言いましても専門的にするんではありません。専門的なことをいかに皆様に、分かりやすく、身近な生活の中に取り入れるものとしてするかということ、まあ、幸いにも私は、視力障害、全盲ですので言葉で、勉強してきましたもので、本来図面を必要とするものを全て言葉と数学式でやってきたので、もちろん数学の難しいことは、皆さんに勉強していただくとは思いませんけども、まあ、算数ぐらいのレベルですね、ぐらいは話さんといけないことはありましょうけどね、そういうことで、そういう日頃何でもない思っていることをちょっと考えていただくような話をしようと思います。ところがそういう内容に、今回あえて触れまいと思ったのは、ちょっと関係の方面で話が出ておりましたが、船子さんが作詞されまして、私がそれに、拙い、曲をつけさせていただいたんですが、それを12月8日に、船子さんのところで、発表会をしていただいて演奏していただいたようなんです。そして、私は今喋っているのは実は、12月10日の朝なんですけれども、今日私はその取材を受けます。そしてですね、これに本当は私が伺うようにということでしたが、もう66歳にもなっている私がギリギリ経済的にギリギリいっぱいの生活している身でございますのでね、もうそんなに動くことが、経済上困難です、健康上問題ないんです。だからもう特別なですね、お仕事にならないことに私は手を出すゆとりはありませんので、それを正直に申し上げまして、私を助けてくれた友人たちのように定年した者はゆっくりと暮らしております。私もそのようにさせていただきたいということでですね、伺えなかったんですが、 NHK としてはこの山口地方の NHK がちょうど船子さんのご友人のデスクの方がたまたま8月に山口、放送局に転勤になられて、偶然に本当お知り合いになられて、その船子さんとおっしゃる方とは C ミュージックを通して7月に知り合ったんですね。そして船子さんの活動を知って、私が 歌詞をいただけば、曲をつけることができるということを申し上げましたら、早速詞をいただいて怒らないでという曲を作ったんですね。そしてそういうことで NHK の記者の方が、護衛艇というデスクとなられて山口に来られて、私たちを取り上げるということで、船子さんの催し物に、を取材して、そしてその作曲した私、のところも取材いただくということがありましたものですからですね、それで、今日の取材になるんですが、本当は取材をいただいて後に、まあ報告と、まあ、でも僕にしては珍しいことではないので、報告するほどのことでもないのでですね、まあ、そういうこともありますということで、全国放送にはならないんじゃないかと思いますけれども、まあ、とにかく、この放送を早くまた技術部の下枝さんの方にも、下枝さんでしたね、下枝さんの方にもお届けしなきゃならないのではないかと思いまして、早く作っておかなければと、もうギリギリになりましたもんですからですね、そういうことで、今回はこれを、作ったということでございます。次にはまたどんなお話をするようになるかも分かりませんけども、今喋っていますマイクロフォンなども、もう30年前くらいの、電機メーカーのテープレコーダーが、もうテープレコーダーとしては役に立たないんですが、内蔵マイクとアンプがありますので、それをパソコンにつなぎましたら、お聞きのような音質ですので、スピーチとして聞いていただくのには、このような声の方が聞きよいんじゃないかと思って、とにかくパソコンだけで、そして廃物利用のマイクを使ってこういうふうにできる、まあ、それはさっきちょっと触れましたが、私が電子工学の技術を持って実用物理学としての応用をする、自由自在に応用することが可能なので、あるものを有効に使えることのできる一つの現れとして知っていただく方が面白みがあるんじゃなかろうかと思いましてですね、後ろの、まあ、音楽の音はじっくり聞いていただけるほどのものじゃありませんけど、実はこれもノーカットで喋っております。ごく自然のですね、私がよく、もう18歳の時にアマチュア無線の免許を取ってですね、特に10年前までは毎日のように、お友達と話しておりまして、そして特にそれも5年前まではまだまだそれでも続いておりました。そういう時などには一方的に喋ったりするもんですから、上手ではないですが、まあ、こういうふうに喋ってですね、それから私はいろんな角度で、講演も依頼受けて、特に、1980年代には動くようなチャンスも多かったんですが、一定の時間を決められればおよそ時計もメモも原稿も作らずに喋って、まず主催者の、予定の時間内に必ず収めるということができる面白い技術を持っており、感覚を持っておりますのでね、まあ、そういうことで、やってきた経験を生かして、こういう番組をしばらくの間、何回いつまで続くことやら、もしかしたらその日どうか分かりませんが、続ける限り、ご依頼に従って、関係の方とのご相談をいただきながらですね、要求、まあ、ご意向ですね、ご意向に従って、努力させていただこうと思います。私が特に皆様に訴えたいものは全くありませんものですが、から、不肖私みたいなものでも何がしかの親子に立てるなら、ご意向に沿いましてできるものなら、もう講演依頼を受けてもそのようなことでいつも私はやってきましたので、これをご縁に今後ともどうぞよろしくお願いいたします。聞いていただきましてありがとうございました。下関のビットラムミュージック村岡範之でした。それでは今回のトークはこれで失礼いたします。さようなら。
はい、大杉の世界芸の物語というコーナーですが、このコーナーはですね、世界中のいろんな民族音楽の話とか芸能ですね、の話、いろんな話をしたいと思いますが、関木さんね、ちょっとお願いしますが、はい、今回ね、ちょっと舞台用語編、舞台で使う用語、いろいろというのをね、ちょっと、用意したんですよ。でね、まあ皆さんね、C ミュージックの関係者の皆さんなんですが、まあプロの皆さんよくわかってると思います。いろんな芸能用語がありまして、プロの人も、まあ、アマチュアの人もこういうのを知っといていただいた方がね、何かと便利なことが多いと思います。うん、特に舞台関係のね、舞台関係の方は音響さんとかですね、照明さんとかほとんどプロですし、うん、舞台を取り仕切る、まあ、演出家とか舞台監督とかそういうのもまたね、おられますが、うん、ほとんどですね、できたら舞台用語で、舞台の上で通用する用語で使っていただいた方がですね、話がスムーズにいくということがありますので、うん、この機会にちょっといくつか覚えておいていただければ。
勉強します。
いや、何をしますやら、はい。ということでね、舞台用語というのをちょっとね、2、3紹介したいと思いますね。はい、まずね、上手、下手と。
ははは
いうことですね、
これよく聞きますね。
よく聞くでしょう、ちょっと長島君は上手の方を移動して、そこから下手からとかね、下手の方からちょっと関木さん、上手の方へちょっと移動してくださいとか、まあ、言いますね。
ありますね。
上手、下手ってどういうことかと言いますと、客席から向かって左、客席から向かって左ということは、私たち、まあ、出演者とか演者ですね。は舞台に立ってまして、
下手
右が下手ですね。うん、で
左が
上手になります。です。もう一遍言いますね。お客様から向かって、うん、左が下手、そして右が上手ということになります。うん、これね、上手下手、上手とかね、下手って書くんですが、
うん、
面白いですね。このまあ。これある説なんですよ。これある説なんですけど、下手はね、下手な役者が立つから、その下手というふうに書くんだろうという説もあるんですが、これは明らかではありません。実は。はっきりしてませんね。はい。あくまでも、下手はお客様から向かって左、下手ですね。左。それから上手はお客様から向かって右というふうに覚えておいていただきたいと。まあ、いろんな説があるということは確かなんですけど、そういう、それだけは確かですので、覚えておいていただきたいと思いますね。うん、ですから、演出の人とかですね、そのやるときに、大体は、なべちゃん、あれやね、下手の方の袖で待ってることが多いかな。
多いですね。はい。ね、その場合が多いですね。
下手の方でスタンバイして、で、はい、はい、じゃあ、出てくださいという形で、舞台の方へ進んで、はい、ですから、楽器の位置ですね、立ち位置と言いますけど、
ありますね、
立ち位置ですかね。立ち位置と言いますね。まあ、まあ、見るって言葉もあるんですが、要するに、関木さんのベースは下でいいですか、下手でいいですかとかね、
はい、
言ってくださいとか、じゃあ杉本さん、センターで真ん中でいいですかとか、ピアノはじゃあ上手でよろしいですねっていうのはことをですね、打ち合わせで結構言いますんでね、
うん、
向か右やってくださいか、左やってください言っても、
どっちからか分かりますかね。
どっちから向かって右や左は分からんのですね、うん、非常に舞台関係者、こういうの嫌がりますので、これを機会にね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。もう一遍言いますよ、大丈夫ですか、何べんも言いますけどね、客席から向かって左が下手です。そして、同じく客席から向かって右が上手ということですね。上と下、これぜひ覚えておいていただきたいと思います。大体ね、政治家の3の椅子の序列とか見てもね、そうなんですけどね、右の方にこう偉い人が座ったりとかありますんでね。はい。っていうのがまず一つですね。それとね、もう一つ言っておきましょうか。上敷きって書いて、上敷きと読まないんですが、常識というふうに読むものがあります。これはね、岡崎君が、余計分かりやすいと思うんですがね、舞台の上でですね、畳のようなもの、畳の表面 の、言ったら御座みたいなものですね。これをね、常識と言うんですよね。こんなん、あの、なべちゃん知ってる？知ってた？
いや、僕は使うんじゃないですかね。
使うかもわからないね。この辺はね、またあのプレスリリースの時にも聞いておくといいんだけど。
そうですね。
要するにね、横幅がね、三尺と言いますから90センチなんですよ。
な、結構ありますもん。
え、で、これがね、あの、筒状になってましてね、コロコロコロコロと巻いてあるんです、普段。え、そして、セットなんかでね、畳の代わりに使うんですよ。
ああ。
なんですが、お芝居なんかでね、例えば、家というか、その部屋の中のセットなんかがあるとしますね。
そうですね。
ちゃぶ台置いて、ちゃぶ台、ちの古いな、お父さん置いてね、お父さん座ってる。あれなんかが、その、これ引いてるんですよ、常識。ねえ。ええ、こんなあのた、むしろなんて言われたらバカにされるということらしいんで、むしろください、ちのこと言うてはあかんということですね、常識という。こんなのね、我々あんまりミュージシャンは使わないと思いますけどね。
そうですね、あんまり使わないですね。
ええ、ほとんど使いませんよね。
ええ。
はい。ということでね、今日の大好き世界芸能物語舞台用語編はですね、上手下手、上下ですね、舞台の。それから、常識という、まあ、御座のような、御座なんでしょうね。お芝居なんかでその畳の代わりに使うものということで、舞台用語ということで、ね、皆さんにね、お伝えしましたけど。はい。こんな感じでね、舞台の用語編しばらくちょっと続けさせていただきたいと思います。面白い言葉がいっぱいあるんですよ。ということでね、ちょっと覚えておいていただくと、今度ね、前橋なんかでも、あのお話するとき非常に楽になりますので、よろしくお願いをしておきます。はい。はい、以上で、大好きの世界芸能物語のコーナーでございました。ということでね、第1回目の、ちょっとこっち読んなはれちゃう。ちょっと話していきなはれ。いかがでしょうかね、皆さんで、ね始まったばかりでね、またいろんなご意見やらね、いただけて、もう、お前、うとしくやめてまえ、言うてくれてもいいですが、はいはい、言うて。はい。
リスナーからメール欲しいですね。
え？メール欲しいですね、本当にね。イメージ変わってでもいいですしね、メールいただけたらありがたいですね。さあさあ、ということで、1回目、なべちゃん、どうでしたか？私もちょっとドキドキしながら。
いや、うん、なんかラフな感じがしていいんじゃないですか。
ラフはラフでしょう。
ラジオ。ね。
ね、こんな感じでね、はい。ラジオってこんな感じなんですよね。はい。
ね、
はい、久保君、どうですか？まあ、8時からね、あんた頑張ってもらう。ぜひ、なんか作って、ください。若い人のコーナー。
あー、はい。ありがとうございます。
ねえ。ぜひ、あんたの。
久保さんの、弾き語りラジオみたいな。
弾き語り for you。聞かないフォールはあるわ、ね、あの番組は FM であるんで、はい、なんかね一つまた考えてくださいね。
はい
はい、ということで神木さん、どうでしたですか。
いや、まあ面白かったですよ。
そうですか。まあ、これからね、何でもよくしていきたいと思いますんで、一つまた皆さんよろしくお願いいたします。
はい
はい、ということで、本日のですね、今回のですね、SSMF からお送りいたしました、何でした大杉のちょっと話していきなはれ、当にまだ慣れておりません、頼りないんで申し訳ないんですが、第1回目を終わらせていただきます。また一つよろしくお願いをいたします。
はい、
失礼いたします。さようなら。
どうもさようなら。
失礼しました。